しもし、テレホン人生相談です。こんにちは。
こんにちは、お世話になります。
今日はどんなご相談ですか？
40歳の息子のことで、
ああ、そうです。
不登校になりまして、食べれなくなりました。
はい。あなた今おいくつですか？
私は73です。
ご主人は？
亡くなりました。まだ日が浅いです。
ああ、そうですか。
まだ、はい。
で、息子さんが40歳。
はい。
ご兄弟は他にどなたかいらっしゃいますか？
姉がいますけど、姉も息子が不登校になった時点で、買い物依存症になって、
はい。お姉さんはおいくつですか、今？
今、50歳ですね。もう、買い物依存症になって、もう何回も帰ってきたりしよって、全然今は音沙汰はないです。
今一緒に住んでらっしゃらないんですね。
はい、嫁に行ってるんでね。
あ、ご結婚もなさってて、
でまあお金とか出して言うんで、もう私仕事行ける間はお給料の半分は送ったりして、はい、家の中はもうごちゃまぜ出して、息子の方まで私の気配りが足りなんだって。
息子さんが不登校になられたのは、はい、おいくつぐらいの時ですか？
小学校入ってからやね。もう先生に、まあ隣のクラスの子と僕は遊んだって発表した先生が笑ったって言って、それ以来もう学校では言わなくなりました。
何年生ぐらいの時ですか？
小学1年生です。
あ、1年生の時からもう学校行かなくなったんですか？
行ってましたけど、うん、話すことはしませんでしたけど、家では話はできてました。でそれから学校は休みながらも行ってて、6年生の時にいじめが始まって首を絞められたり、そんなのがあって、うん、先生に、うん、この子にいじめられたけどあれがあるに違いますかって言われました。だから、なんもうちは学校に行かしませんって言いました。
じゃあその間はずっとお家に引きこもってる感じですか？
そうです。
お家で何してるんですか？
ちょうど長女の姉が赤ちゃんを産みましたので、その赤ちゃんのお世話をしてました。それ以外はゲームやね。
あ、ゲーム、
なんかゲームが流行ってた時ですね、あれは。
で小学校6年生から
で20歳で、で夜間高校の方のペーパーを送ってするもあったんですけど、それも行かなくなって、それからまあパチンコとかいろいろ外の空気を触れて、まあ論事とかそんなのはもう読めますので、お金の計算もできますので、
はい、
ただ現在は困った時にこういうことが困ったって口に出して言えないっていう状況です。
どんなことが困るんですか？
うちの子はアトピーがひどいんですけど、痒い毛に書いてくれってそれも言えない。
あまり喋らない人になってるってことでしょうか？
喋らないですね。声を出して喋ることはできないです。
喋らないんですよね。喋れないんじゃなくて。
そうです。だけどそれをどういうふうにしたら、私ももう73ですので、いつまでも生きてるわけではないんで、
はい
はい、なんかこれを残して死ぬのもちょっと心残りなんですよ、
はい、
こういう子ほっといて、
はい、
だからなんとか少しでも自分で嫌なことは嫌なことは嫌ってことがあの子は言えないんですよ、
はい、
だから今は筆談で言ってます。紙に書いて。
あ、で今はそのまあ20歳ちょっとぐらいから割と20年近くはその家にずっと引きこもってるってことですか？
ね、今は仕事に行ってますよ。
あ、仕事してらっしゃるんですか？
昼間でですけど、知的障害者の方が行ってるところで、まあ、送迎で送ってくれるんで今は行ってますけど、喋ることはないですよ。
喋、うん、らないとかそういうことに関して病院とか行かれたことあるんですか？
病院とかは連れて行ってはないですね。
知的障害の方がなさるお仕事をどなたから紹介していただいたんですか？
市役所に行ってね、全部お世話してくれたんですけど。
ああ、そうなんですか。
だから支援の方も紙に書いて筆談で話をしに来てくれます。
その福祉の方たちが。
そうです。
その福祉関係の方とね、将来はどうしていったらいいだろうかっていうお話とかなさったことありますか？
うん、はい、ほら心療内科ですか、そういうとこ連れて行って本人がどうかなとは思うんですけど。
じゃあ今日のご相談のどういうことなのか教えていただけますか？
どういうふうにしたら声が出るかなっていうのを聞きたいかな。
引きこもりをずっとなさってる息子さんの こう喋ったりしない息子さんがどうやったら喋ってくれるかっていうことでよろしいですか？
はい。
わかりました。じゃあ先生に聞いてみましょう。今日の回答者の先生は医師で医療ジャーナリストの森田豊さんです。先生よろしくお願いします。
はい、もしもし森田です。
あ、すみません。お世話になります。
よろしくお願いいたします。
はい。
息子さん、小学校の頃から、まあ、トラブルがあって、20年間あまりコミュニケーションがなく、はい、で、長年にわたって、あなた自身が息子さんのケアをされてきた。はい、ただ、今は、社会のためというか、お仕事もついていて、収入も得ている、
はい。もう、3年ぐらいは行ってると思います。仕事は休まずに行ってます。
よくそこまで支えてきたかなと思います。息子さんは医療機関にかかってないという話だったんですけども、例えばその小学校あるいは中学の時に学校に通っててですね、何か例えば記憶でトラブルがあるとか、字とかを覚える、あるいは数学できないとか、そういうことありました？
いやいや、そんなはみんなできました。小学校入る頃にはみんなと遊びませんけど、かけて読めてました。
じゃあ、なんだ特に知的障害がないけれども、まあ、人と接したり、人とコミュニケーションを取るのが難しかったっていうふうな印象ですか？
はい、そうです。
これ、コミュニケーション取りにくいのは、あなたとだけではなく、うん、例えばお亡くなりになったお父さんとかもそうなんでしょうか？
主人は結構厳しい方、私には良かったんですけど、男の子やからと思って、これから考えて、のことも言ってました。
一つわからないのが、息子さんも40歳ですよね。うん、で、はい、それまでの間、かなり長い道のりで、まあ、30年余り、はい、あなたが、そのコミュニケーションが取りにくい息子さんをケアしてきたんですけど、10年前、20年前も同じような気持ちだったんでしょうかね。
仕事に行ってるときはもう、やっぱり主人が息子はなかなか言うことけなんで、結構パンパンと行くたみたいなんですけど、で息子には謝ってはくれました。妻なんだって言って。
ごめんなさい、ちょっと僕の理解不足かもしれませんけど、10年前20年前もおそらくあなたは息子さんのことを今と同じだけ心配してたのかなと思うんですよね。だけどあなたが仕事をされていたことでそこまで大きく心配の気持ちが強まなかったと、そういうことですか？
娘のことも買い物依存症で2人両方になったもんですから、ちょっとこの子のことがおろそかにしてしまったかも分かりません。
あなたがこうしてお電話をかけてくる、そしてこれだけ辛い思いをしてご相談いただく、そのきっかけとなったのは、もしかしたら旦那さんが亡くなって、まあ一人でこの問題を解決しなきゃいけないだろうと思ったり、あるいは、その、まあ10年前、20年前は、あなたも他のことで一生懸命だったんで、そこまで心配しなかった。そんなふうには考えられないですかね。
その通りです。
息子さんにですね、これから過度な期待をするのは難しいのかなと思うんですね。医療機関にもかかってないので、今のそのコミュニケーションのトラブルが何が原因なのかははっきりわからないんですけれど、
はい。
それこそその、まあ、40歳までそういうような、まあ、性格というか、多様性を持っていてですね、で、急にここでですね、あなたとコミュニケーションをうまく良好に取っていけるというのは、なかなか稀なケースかなと思うんですね。
そうやね。でも、だいぶ、話しかけて自分の言いたいことが私に分かってもらえたら、こう思っとんやなって言ったら、まあその時はニコッとしてます。
それはあなたが言葉で喋って息子さんがニコッとされていくんです？
そうです。
差し当たってそれ以上期待しないで過ごしていくのが賢明なのかなと思うんですけど、
なんとか私ももっと今70でなしにもっと若かったら、まあ自分もいつね認知とかそういう、うんならんとは分かりませんよね。
おそらくですね、息子さんの今後の問題というよりは、あなたがこれから年を取っていって、うん、もしかしたら健康寿命を迎えて介護も必要になってしまう、そんな怖さみたいのがあって、うん、今気持ちが不安で不安でしょうがなくなってるのかなと思うんですよね。
先生言う通りです。
まあ、とはいえよくここまでね息子さんをケアされてきたし、は
い、
あとはこういったその、まあ、コミュニケーションのトラブルがある息子さんを育てているそしてサポートすることによってね、はい、自分自身が一人で抱え込みすぎて心身症になったりとか鬱になったりするということもあるのでね、はいはい、とにかく私はあなたの心と体の健康が大事だと思いますし今73歳ですからここからやはりきちっと健康寿命を高めること、うん、そうすることが、はい、まあ、息子さんのためにもなるし、過度に息子さんの回復を期待するんではなく、あなた自身が頑丈で、そして心身ともに動じないということが今求められてるんじゃないかな、と、そんな風に感じますけれど。
ああ、そう、こうやって言われるとそう思います。
息子さん、少しずつですけど進歩してません？だって学校も行かなかったのに今ちゃんとも
うここ3年ぐらいは仕事を休まずに仕事を休むことは嫌いなので行ってます。
それ立派でしょう。だから息子さんも素晴らしいけれどそれをケアしたあなたも素晴らしいし場合によっては、はい、その他界された旦那さんの厳しい方針もあったからコミュニケーションがうまくいかなかった息子さんも今こうして自立に向けて頑張ってらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思います。
先生言われたそう思います。なんか全部当たってます。私の思っていることが、
まあ、息子さんがねあなたと普通のコミュニケーションを取ってもらいたいっていう、はい、そういう願いはよくわかるんですけれど、うん、はい、あまり過度に期待せず、まあ、いつかそういう日も来ればいいなっていうぐらいの程度で、はい、過ごされたらいいのかな。そしてあなた自身、うん、ちょうどいろんな意味でも73歳っていうと心も体も衰えてくる時期なんですよ。なんでこのお電話をきっかけにね、うん、はい、あなた自身の生きがいとかを作って息子さんだけに気持ちを集中しないようにされたらいいんじゃないかなと思います。あ、参考にしていただければと思います。柴田理恵さんに代わります。
はい、すいません。
もしもし、
はい、
ぜひねお一人で抱え込まないで、うん、どなたか息子さんの未来のことを心配してくれる福祉の人とか ね考えてくれると思うんですよ。お母さんが亡くなった時うちの息子はどうなるんでしょう、私が亡くなったりした時に息子はどうなりますかね、みたいな話とかを、うん、将来のことを見据えていろいろお話しなさって、そうすればね、うん、心も少しね安らぐと思うんですよ、はい、あなたのお気持ちも、はい、だから、はい、もちろん先生がおっしゃったみたいにこれから心も体もまだまだ健康でいてくださりたいですけれども、その将来のことが心配だったらば、そうやっていろんな方とお話しして自分一人で抱え込まないのが私はいいんじゃないかと思うんですよ。ねえ、最後にちょっとお聞きしたいんですけど、うん、息子さんとお話しなさった時はどんなお話しなさってたんですか？
地震とかあった場合に、なんかお年寄りが助かったんですけど、私はこんなこと怒られるけど若い人が助かったらいいのになって言うてしまったらね、お母さんが日本にほな間違っとるわって怒られました。こんなこと言うなって言って、こんなこと言うお母は嫌いだって言われました。
優しいんですね。
こういう子でした、あの子は。
あ、そうですか。じゃあ優しい息子さんなんだからずっと見守ってあげててください。
そうやね、
うん、そうです、うん、であなたもお元気でねずっといてくださいね。
主人も亡くなってやっと落ち着きまして毎晩出てきてくれてます。いけるかいけるかって白いのがふゆふゆ飛んでますね、よったら。
そうですか、
はい、じゃあすいません、もうこんな電話しても。
いいえ、じゃお元気でいてくださいね。
ありがとうございます、はい、先生によろしくお伝えください、はい、ありがとうございました。
わかりました、失礼します。
ありがとうございました。
はい。